6月の4日受験いたしました英検1級一次試験。結局結果を発表するね前に帰郷になっちゃいまして、こんなに遅くなってしまいました。はい、英検1級の合格発表いたします。西暦2017年、なんか今ピーって言ったね。西暦2017年、7月2日、日曜日19時55分ぐらい収録、おはようございます。ケクノでございますけれども、英検1級ですよ、皆さん。もうね、もうなんか、ね、こう、英検1級、おーみたいなさ、イメージをさ、中学生、高校生の時思ってましたよ。で、とうとう俺も取れんのかなって思って、ってたけどね、まあ、結論から言いますと、まあ、この話の流れ上、不合格なんですけど、あれはね、無理じゃないとは思うけど、まあね、今後のね、勉強、本当にね、腰を据えてやっていかないと、一生受かんねえぞっていう不合格の点数を、取ってしまったので、まあ、その具体的な数字をですね、本編の、ね、時間入ってからすぐ報告したいなと思いますけれども、本当にね、こう、泣く子も黙って、そして泣く子が笑う、そんなスコアを取ってしまいました。はい、お話ししたいと思います。はい、というわけなんですけれども、英検はですね、皆さん受けたことありますかね。ここ2年ぐらいですかね、英検のその得点っていうのがちょっともう考え方が変わってきてて、かつてはですね、まあ一問一点とか読解問題2点とかリスニングでも、まあ、ここは1問2点だから、ここはいっぱい点数取れた方がいいよね、みたいな、そういう、ね、考え方だったのが、今ですね、まあ、英検 CSE スコアって言って、リーディング、リスニング、ライティング、だから、スピーキング以外の3つの技能の、それぞれなんか、トーイックみたいな感じで、スコアが表示されるんですよね。で、各技能、まんべんなく、できないと合格ができないっていうような形になっているようなんですね。かつては英検の試験ってまあリスニングもあるし、準1級は英作文があったり、まあ今はね3級も準2級も2級も英作文ありますけど、かつてはリーディングとリスニングみたいなね試験でした。で、基本的にまあリスニングっていうのは30問ぐらいあると。で、リーディングに関しても長文読解の問題っていうのはあるんですけれども、それ以上に、単語の問題っていうのはすごく多いんですね。単語の問題がこう20問ぐらいあって、で並び替えが5問ぐらいあるとかっていうのが一般的。あと会話文の問題がちらほらあったりとか。最近は並び替え問題がなくなったんですけど、並び替え問題がなくなって、並び替え問題って、まあ、正式には正序英作文って言って、あれって英作文のくくりになるんですね。だから正常英作文が消滅をして自由英作文に変わったんですよ、英検が。で、まあその正常英作文がある昔の英検っていうのは一問一点とかっていうような話だったから、どうしても問題数が多い、一問一答、空所補充、この短文、この一文、括弧の中に入るのに最も適当な単語を A、B、C、D の中から、まあ、英検だと1、2、3、4の中から1つ選びなさいっていう定番の英文法の問題ですよね。大学受験でいうところのネクステージとかアップグレードとか、あとスクランブル英文法とか、ああいう分厚いね、文法書とかによくある4択の英文法問題ですね。ああいうもの。ただ英検の場合は単語熟語聞かれる数がものすごい多いので、とにかく語彙。あとリズニング。 分かってれば大体合格点に達する。この際長文なんかできなくたってね、長文ができて単語の問題取れないっていうのはなかなか合格が厳しいんですけど、長文取れないけど単語知ってるっていう人は結構よく受かるっていう。あ、なるほど。なんで今マイクがこういう音鳴るのかっていうのがよくわかりましたね。なるほど。なんかこうアラートが来るときに鳴るんですね。なるほど、うん、じゃあ今来んの、今来んのかな、なんだろう、うん、まあいい、すいません、なんでもないです。で結局不合格だったんです。今そういうなんかトイックみたいに一問何点なのかがよくわからないんですけど、今回まあ、僕の合計の点数、あ、まあ、まず、英検1級の今回の合格の点数を言うと、2028点なんですよ。点っていうかね、スコアが2028以上の人は合格なんですけど、もうわかんないでしょ。何がどうあってて2028なのかが全くわかんないんですけど、2028必要なんです。僕のスコア、1812。で、わかんないんです。どの辺なのか。で、英検の1級は2028。もう、約2000です。で、英検の準1級。準1級は1792点。およそ1800。およそ1800の準1級。およそ2000の1級。だから、スコア的には200点の、こう、ばらつきみたいなのがあるわけですね。で、僕のスコア1800。12なので、ほぼ英検準1級の人と変わらないっていうスコアだったので、まあこう棒グラフみたいな、こう英検のね、なんかあなたはこの辺みたいなの、なんかよく大学受験の模試とかでもあなたこの辺みたいな棒グラフとか出てたと思うんですけど、もうお前何もやってねえだろみたいなことを言いたげな感じの位置に僕の星がありましてですね、あまりにも恥ずかしくて僕は見せたかないんですけど、はい、なかなかひどいスコアを取ることができました。ですね、まあ英検バンドっていう新しい、なんか評価基準みたいなものがありまして、まあ英検バンドっていうのもよく分かってないんですけれども、要は合格スコアっていうのを起点として、その合格スコアを上回ればプラス、下であればマイナスみたいなのがつく。で、僕はその英検バンド、その高ければプラス、低ければマイナス、英検バンドマイナス9、その G1 グレード1、マイナス9でっていう英検バンドっていうのが僕の個人成績表に載ってくるんですけど、まずマイナス9って言われて、どの程度できてないのかが全く分かんないんですけど、どうやら英検協会のホームページを見た感じでいくと、英検これね、9によって全然違うみたいで、英検1級、プラスだと20までいける、プラス20で、不合格の人はマイナス78までいけるんだと。で、僕はマイナス9。うん。なんか、そう考えると、そんなに、まずいわけじゃねえんだなっていう気は少しするんですけど、ただ、うん、不合格は不合格っていうことで、これから勉強しますよ。そして、次の英検がですね、10月だったかな。はい。で、今もう7月でしょ。7、8、9、10。なので、この3ヶ月英検1級の勉強をもう1回というか、今回ほとんどやってないので、まあやっていこうということで英検一級やっていきますよ。まあなんだかんだ言ってさ、大学入った時に英検準一級受け始めましたよ。2010年の6月の英検で、結局かれこれね、受ける受けないな、トーイックやるとかやんねえとかっていう話になって、結局英検一級受かったのって2015年1月ですから、ねえ、かれこれ6年かかってたわけでしょうね。だからなかなかさ、しんどいわけですよ。5年6年まあね、それぐらいかかる。で、1級はどんぐらいかかるのかね、そして何回受けることになるんでしょうかという感じはするんです。まだマイナス9だからね、もうね、単語ほんと単語、うん。で、まあ皆さんね、まあ今この番組相当リスナー数減ってますけど、このリスナーの方々もなんじゃら検定とか受けてる方って結構多いのかな、 と思うんですけど、うん、僕かつてねアロマテラピー検定を本気で受けようとしてましたけど、うん、あと数学検定とかね、なんかね数学できない自分に対するなんかこう後ろめたさみたいなのがあって、で数学検定欲しいななんて思ってたりとか、あとなんか就活に生きるかなと思って簿記とかね、あとマイクロソフトオフィスなんじゃらみたいな MOS みたいな MOS みたいなのありましたよね、あれを受けようとかって思ってた時期、結局やりませんでしたけど、結局僕が持ってるそういうなんか履歴書に書けそうな検定試験で TOEIC と英検だけなんですけど、うん、だからね、せっかくなので、自分の空いてる時間見つけて勉強して英検1級っていうのを取ってやろうと、別に取ったからって、役に立つ仕事でもないんです、別に、給料が上がるわけでもないし、別になんかね職場でさ、ね、ケグノさん英検1級受けなさいとは言われないんです、ただあったらあったで、まあ、まあまあまあなんかこうどういうね、検定持ってますかみたいな調査が時々入るので、まあその時に、まあ僕は英検持ってます、一級です、みたいな風に言えたら、まあその言われた瞬間だけ、いいなっていう風になるっていうぐらいなんですけど、はい。ねえ、どうやって勉強するって。社会人になってからの勉強って本当に難しくって、それは、なんていうのかな、こう、まあ、特に、こう、この仕事を始めてみて、やっぱり、ね、座学よりも実際の経験っていうものから学ぶものってすごく多いし、やっぱり頭でっかちになっちゃうからね、だから現場で実際に経験して、その仕事として、ね、の技術っていうのはやっぱり座学よりも実践なんだって、ここ1、2年、3年やっぱり思うところ多かったんだけど、ただこっからさらに自分の仕事としての腕を磨くためにはやっぱり座学って必要だよねっていう風に戻ってくるわけ。だからこれがそのいわゆるこう社会人として、あの仕事をまだ3年だけですけど経験してみる中でやっぱり必要だよねってなって座学を勉強するんですよね。だからこうアメリカとかだと、まあ、経営学の MBA とかもあるわけですけど、マスターねもあるわけですけど、まあ、そういうだから、まあ、大学の時とはちょっとまたモチベーションが違う形での勉強の仕方にはなるかなっていう感じはするんだけど、うん、ね、まあより高い意欲を持って意識を持って勉強したいなって思っているししてるつもりなんだけどね。だから次10月英検1級受けた時に、まあ、また皆さんにねいい報告ができればなと本当は思っています。あとはね TOEIC を受けたい、あと TOEFL、 あと IELTS、 今ねいろんな英語の試験増えてるんですよ。まあ巷では GTEC とかも増えてるし、あとは受験生なんだけどね TEEP っていう試験が上智大学の方ですごくこうねフィーチャーされてますけど、今こうセンター試験がさねなくなるっていう話とかってもうだいぶ前の話ですけど、2020年からね、だんだん入試の形が変わっていくっていうような話が出ている中で、そのセンター試験に変わるものとして外部の試験っていうのをそのまんま、その大学入試のものに反映をさせていくみたいな話とかも出てるわけですよ。な別にもう二度と僕大学受験には関わりを持たないですけど、だけどね、そうやって世の中で英語の試験っていうのが重要になって、っていうか英語が重要になって、いくってなった時に、まあ自分にとって英検1級仮に持ってたとしたら、まあそれは一つね、その英検1級に向けて勉強したっていうその尊い、その時間自体がそもそも尊いのかなっていう気がするので、はい。まあまあまあ合格目指してね、将来的に無駄になるかもしれないものだけど向き合っていこうかなと思っておりやす、はい、ということで、今回は不合格のお話でした。圧倒的不合格だという報告でございました。以上、キョウスケお疲れ様でした。